皆さんおはようございます。私は今朝ですね、盛岡っていうところ出てきて、車に乗って、ここまで来ました。前の街道の時には何回かな、何回か礼拝にも2回ぐらいお邪魔したことがあります。今日は引っ越ししてね、リフォームしたこの街道で一緒に礼拝できますこと、呼んでいただいてありがとうございます。今日は僕最近ですね、いつかな、2004年から牧師になったので今で16年ぐらいですかね、16年ぐらいです。それでようやくね、なんか自分の何しなきゃいけないかってことが分かりました。それは牧師は聖書をね、話すっていうことが牧師の仕事だなってね、なんか最近ねようやく分かったんです。で、今日僕来ましたけども、皆さんに覚えてほしいことは、聖書開いたらですね、エペソの5章の14節、この3行だけ今日ですね、あ、今日はこの御言葉聞いたんだなと思って印象残ってほしいんです。僕の姿形とかね、なんか変な関西弁のイントネーションとかね、そのこと忘れてもらって、今日この3行聞いたっていうこと覚えてくださいね。眠ってる人よ起きよ、みんなの役なんだけど、眠ってる人は目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされるっていうので、新火薬ね、2017買いますかっていうのはあそこにありましたね、受付のところにね、ぜひそうしてください。聖書なんかね、何冊あってもいいんです。知らんけどね、皆さんのどんなところで過ごしてるか分かんないですけど、いろんなところにあっていいんです。でいろんな聖書読んでください。そして2017っていうのは何でしたっけ、ルターが、1517年に、聖書の翻訳したんですよね。そのことにちなんで500年後日本語でもまた聖書に忠実な、私たちが日本語で読める聖書が出ましたということで、2017っていうタイトルになっています。ぜひね、小型でも中型でも大型でもいいので買ってください。じゃあですね、ちょっといきますね。この3つのことだけ、3行だけ今日いきます。私は今こうやって牧師、今46歳で29歳で牧師になったんです。ので、そんなんなんですけど、もともとはね、クリスチャンホーム、親も教会行ってて、さっきの子たちみたいにこの教会にいてですね、僕もちょっとやんちゃだったかもしれないですね。あんな言うこと聞いて行かなかったですね。もう教会来て、あとはですね、庭で遊んだり、公園に脱走してですね、公園に行ったりとかってして過ごしてたんです。で、僕の名前ですね、明るい、文明っていうですね、明るいって字がつくんですけども、僕に兄がいてですね、僕文明っていう名前なんです。文明って名前なんです。で、兄は弘明っていう名前なんです。で、なんで秋がつくかって言ったら、父上がいたですね、私 の父がより秋っていうこと、名前なんです。で、秋っていうのついてんですね。で、父に兄がいて、父の兄は信秋っていうんですね、また秋ついてんです。で、父に妹がいて、妹は秋子って言います。で、もう一人下に妹いるんですけど、この秋のシステムはですね、男子はなんぼでもなんとか秋ってね、何でもつけられるんですけども、女子はもう秋子しかもうないんですね。だから、そのもう一つの下は、全然違う名前なんです。恵子っていう名前で、 やっています。そしてその私の父の父ですね、私から見るとおじいちゃん、祖父が清秋っていうですね名前でした。そっからね秋が来て、信明、頼明、そして私たち秋子ね、で私たち弘明、文明って来てんです。で僕兄が4歳上なんですけど、男兄弟ってまあそんな仲良くないんですよ。でもねずっと一致してたのはね、私たちがもし子供生まれたら絶対自分たちの子供に秋をつけないっていうのがですね、僕の兄弟のちぎりですよ、契約 でした。で兄もね男2人いるんですけど、深夜カンタって全然違う名前つけてですね、僕も女子だったのでね、もうそんなも関係なくですねつけています。で私のその祖父が清秋って、秋の源になった人が牧師だったんですね。でその長男、今信秋っておじさんが牧師しています。で私がまた牧師になったので、まあ、牧師としたらね3代目なんです。でクリスチャンとするとですね4代目に僕なりますけども、まあ、ちっちゃい子から教会に行っても、僕が改心したのは25歳の時です、ね、25歳までクリスチャンになるのに時間がかかりました。それまではまあ、自分に必要ないと思ってたんですね。別に聖書なんか読みたいと思ったこともないし、純粋に教会に行きたいとかっていうのを思わなかったです。牧師のね、なんかひげ抜いてやろうとかね、お腹にパンチしてやろうとかね、相撲で勝ってやろうとか、そういうことを思いながら教会に行ってましたね。で中高生になってですね、まあ、部活とか友達とかまた遠くに行けるので、日曜日の朝早く起きてね、もう家出て行って教会行かなく、たくさんどれだけ行かない用事を作るかっていうのが僕のですね中高生の時の、まあ、考え方でした。で大学に行きました。大学大阪行きました。親から離れて、まあ、ようやくですね、まあ、誰にも気使わなくていい感じで日曜日過ごすことができました。そして自分の好きなことをして、大学生と、そして大学を卒業したらですね就職して、まあ、2年半ぐらいまでですね、24歳の途中までは自分の好きなことをしたいっていう感じで、そのためには教会や聖書とかっていうのはもう全く興味がない、ね、自分にはこう役立たない、必要ないものだっていうのが私のこう生き方、考え方でした。けれども24歳の途中で、その時僕は仕事してですね、そして夜は音楽の学校行って歌したかったですね、ヘビーメタルのですねボーカルしてたんです。そして土曜日はね、土日は格闘技の道場行ってね、パンパンにしてね、こう筋肉痛になって仕事できないぐらい筋肉痛になったりしてね、そのことをしてたんです。それがまあ自分の求めていた人生のライフスタイルですね。けれども24歳の秋になって、まあ、音楽の仕事ももらうようになりました。でもその時ふとね、夜、これが自分の望んでた人生のゴールだとしたら、今ね頂点だとしたら、なんて虚しいんだろうっていう気持ちになったんです。これ自分の望んでた仕事、やりたいこと、そして友達もいる、遊べる、バイクに乗っていく、けれどもこれが自分の望んでたゴールかと思ったら、すごく焦ってきてですね、こんなこと続いたら私はたまんないって思い始めたんです。それ24歳の時でした。で、何か本当に人生でしなきゃいけないことがあるんだけども、それがわからない。だから友達の付き合いやめてみたり、最終的にはですね、大阪のこう仕事辞めて岐阜県の実家に帰ったんですね。何か変えなきゃいけない、ね、ずっとはね迷惑かけたから、親元でいい子にしようかなとかね、いろいろことを考えたんですね。それでも岐阜に戻っても私はその心の焦り、 何かしなければいけない、でも本物がわからないっていう状態がずっと続いたんです。で、岐阜県では僕は小学校の英語の先生してました。そして夜家帰った時に、なんていうんですか、真っ当な人間になっても全然収まらないんです、ね、これでいいんだっていうの全く思わなかった。で、夜眠る時にふと自分の布団から本棚見たら、僕が中学生になった時に買ってくれた聖書がですね、ずっとそこの本棚に置いてあったんです。で、これよりももっと大きいチェーン式っていうね、大きい聖書なんです。で、それ箱に入ったまま置いてあった。で、ああ今の僕にだったら聖書に何か書いてあるかもしれない。初めてね、その時に聖書何書いてあるのかな、読んでみたいなっていう気持ちになったんです。で、そこから本棚から聖書を取って、こんな読み方よくないですけど、でも開いたところが今日の箇所でした。エペソの5章のそして14節っていうところだけ、この3行だけがこう、3行なんかね、ガタってこう下になってるでしょ、段が鍵括弧になってね。で、そこだけ、その3行だけね、光って見えたんです、僕にはその時。で、この3行読んだんです。眠っている人は目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。一番最初、眠っている人よ目を覚ませ。あ、自分今布団にいたからね、あ、神様って私のこと知ってるんだ、ビクッてしたんです。眠っている人よ、あ、そうか。そして次、死者の中から起き上がれって書いてあったところに、あ、自分は生きてきたけども生きた心地しなかったんですよ。芯を食ってなかったんですね。これが生きてる道なんだ、私いいなっていうことを思ったことなかったんです。自分の道で追求した時に、生きてたけども死んだようなものだ、食べてても美味しくない、遊んでても楽しくない、あ、死んだものだったんだっていうことが分かったんです。で、そこからしなきゃいけないことは簡単ですよね。目を覚ましていたら、あれ、眠っている人は目を覚ますね。死者の中から起き上がる。皆さん今日ね、朝起きるときに、まあ自分でパッと起きる人もいれば起こされた人もいるかもしれませんけども、まあ起こされた、何歳や今、10歳、今日で13歳、おめで、今日誕生日なの、おめでとうございますね、ほんまよかったね、誕生日のプレゼントやね、何か分からんけど、はい、13歳でも起こしてもらった、よかったな、はい。で、私たち起こされるってすごいね、こう本当はね幸せなことなんですよ。そこまで寝させてもらって、あ、起きなさい、ね、食事できてるよとかっていうふうにしてこう起こしてもらうわけですよね。で、神様の私たちの揺り動かし方っていうのは本当にこういうことなんです。すべて準備整って、さあ今だっていう時が必ずあるんです。それが僕は24歳の秋でした。で、25歳になる時でした、ね、神様から起きなさい、立ち上がれって言われる時があります。で、何かそこからしなきゃいけないわけじゃなくて、起きるっていうのは気持ちいいことですよね。立ち上がるだけで、あとどうなりますか、3行目、そうすればキリストがあなたを照らされる。ああ、これから私の人生はイエス・キリストが照らしてくださるからもう大丈夫なんだって、ようやくその焦りが止まったんです。平安をいただいたんです。それまではイエス様なしで自分の力で楽しく喜んで生きてきましたけれども、そのゴールは虚しい焦りでしかなかったんです。でも起き上がって立ち上がるだけで、ああイエス様がこれから私の人生を導いてくださる、その時の平安は私本当に今も続いています。イエス様のない人生と イエス様がおられる人生がこんなに違うのかってその一晩で私はですね改心しました。で私がその秋ってつけられてきたねあのことも今まですごい嫌だったんですよ。親がなんでクリスチャンなんだろうって、ね、でもあ私が今日この御言葉を読んで改心するために神様は私のことだけじゃなくて両親をクリスチャンにしました、ね、いやその上の祖父からクリスチャンにして牧師にして信仰を受け継がせてくださった。私の人生こんなもんだとしたら神様が見てる私の人生のために神様の計画こうやってあったんだ。あ、自分はこういう方を無視してたらそれは、ね、うまくいかないなってことが分かったんです。神様の計画って素晴らしいな。両親が聖書をプレゼントしてくれなかったら私はこの言葉に出会ってません。今もまだ永遠の眠りですよ。眠ったまま起こしてくれる人が誰もいない状態です。で今日皆さんにとお分かちしたいことね3つのことと言いました。1つ目いきますね。1つ目は死んだもの眠ったものイエス様を離れては私たちは死んだものなんだ。イエス様なしの人生は眠っていて死んだも同然なんだ。何の実感も生きがいも本当の力も喜びもないっていうことを覚えてください。私たちは人間だから頑張るんですよ。でもその頑張りが間違った方向に行くことがたくさんあるんです。イエス様のない人生は頑張っていても間違ったものでいろんな人生を満足させよう意味をつけよう自分は OK だって思おうっていうことで必死になるんです。間違ったものをたくさん持ってても私たちは絶対に満足しないですよね。もうこんなんいらん、なんでこんなんあるんやろうとかってね。さあ、あなたにとって本当に心を打つもの、心を刺激するもの、心を満たすものは何でしょうか。大体ね、なくなってもいいものに熱中してますよ。僕もね、プロレスラーのね、出したジュースの缶とかね、わんこそば200杯食べた時の札とかね、いろんなもの部屋に飾ってますけど、そんな別になくなってもいいもんですよね。困るものを見つけてください。ね。これがなかったら困るっていうものを見つけてください。それはイエス・キリスト以外にないっていうことを聖書は語っています。どんな回り道しても一度それ見つけて離さなければいいです。僕25年かかりました。ね。2番目いきますね。2つ目はじゃあ眠っているってこと、死んだも同然だってことがもし自覚できたならば潔くすぐに起きることです。起こされて何回も起こす、いやね、俺今日も長女をさ、長女15歳ね、僕の長女は15歳女子なんですけど、ちっちゃい頃は抱っことかしてたんです。僕もでもなんか小学校5年生ぐらいからね、もう牧師だから家と職場一緒だからね、だいたい帰宅の時僕もいるんですね。で帰ってくると僕も玄関まで行ってね、抱っこしたりハグしたりして部屋まで持ってったりするんです。でもある日小学校の5年生からね、彼女が家帰ってきたらバンこうやってして、今日は私に話しかけないでください、え、なんでとか、そういう気分なんです、分かってくださいとかって言ってね、急に距離取るようになって、僕何もしてないのになんでなんとか、ね、思春期とかね、ティーンエイジャーって言うらしいです。それで、それ今も続いててね、朝起こすのも僕触ったりしたら怒られるから、僕足でね起こすんです。でも朝やで、8時やで、いつまで寝んねん、 8時半やで、今日9時まで起こしましたよ、こうやって9時やで、うーんとかって言ってんで、触んないでとかって朝の一言がね、それなんですね。なんですかあれ、あんなことになってね。でも何の話だったっけ、あ、そうそう、起こしてもらうね、起こされたら、揺り動かされたら、神様からのタイミングがあれば、すっとね、ああこの時かって言ってこう起き上がってほしいんです。でそれなんでかっていうと、私たちはあまりにも自分のことに熱中しすぎて、集中しすぎて、あるいは忙しくって、真剣に聖書と向き合う、神様のメッセージはどういうことかなって耳を澄ます時間がめちゃくちゃ本当は少ないんです。いや私クリスチャンで毎日聖書読んでますよとかって言っても、一日の中で何分ですか、何秒ですかっていう話ですよ、私たち真剣に考えるときは。だから今礼拝でね、こうやって時間取ってね、体を捧げてこう来てんですよね。だから聖書こうやって書いてあるなっていう、今決断しないと、まあ、今度もうちょっと深く読んでからなって考えてると、私たちすぐこの熱は薄れてしまって、あ今しなきゃいけないってことがどんどんどんどん後回しになります。神様のことだって私たちはすぐに後回しにしてしまいます。だから今なんだ、眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、私は本当に神の前で起きてるだろうか、目を覚ましてるだろうか、立ち上がってるだろうかっていうことを真剣に今考えてほしいんです。で必ずそうしますっていう約束よりも実行した方がいいんですよ、私たちね。完璧な人生の計画持ってますっていうことよりも、まず立ち上がって歩んでますっていうことの方が大事です。いいですか。神様は私たちに完璧かそうじゃないかっていうふうに見てません、ね、私たち人間同士だと今日僕もネクタイしてね、ちゃんとできてる牧師みたいな感じに来たんです。でもヤング先生は上着がないですねとかって言って怒られました、朝ね。でできてる感じで見られたいですよね。でそうなるとダメなところを見せれないんですよ。でダメなところをどんどん見せたら、ああ、あれはちょっとだらしないなとかね、先生もう呼べないなとかってこうなるから、頑張る、なんとかして頑張るんです。それ人間同士の付き合い方です。神様から私たちを見るとき、実は私たちの不完全さを神様はお見通しなんです。だから取り繕う必要がないんです。神様私完璧です、 I'm perfect ってこう言わなくていいんですね。でそんな付き合い方私たちしたことないので、弱みを見せたら悪いかな、こんなこと言ったら負担かな、こんなこと見られたら嫌われちゃうかなっていうふうに私たち人間同士思うから、本当に自由な交わりっていうのは実はできないんですよ。でも神様は私が不完全で弱さを持っていることをご存知です。だから私が完璧かそうじゃないかっていうふうに神様は見ないんですよ。そうじゃなくて、私に真実であるかどうか、真剣に答えてるかどうか、私の方を見てるかどうかっていうことを神様は見ます。真実で歩んでるかそうじゃないか、ね、本当に心から神様の方を向いてるか、あるいはこうチラ見しながら本当はこっちのことに熱中してるのか、そういうふうに神様は私たちのことを見ます。完璧かどうかじゃないですよ、真実かどうか、真剣かどうかを神様は見られます。なのでいいですよね、パーフェクトじゃなくても神様は私をご存知で、そのまま向いていることを求めておられます。これは私たちの 人生のたくさんの重荷を下ろすことになります、ね、できなきゃいけない、頑張らなきゃいけないっていうふうに必ず教えられます。そうじゃないんだ、神様は言うならばありのままの私でもだらっとしててそれでいいってことじゃなくて、それで私はこの姿で 100% 神様あなたの方に向いていますっていうことを喜ばれるし、そういう勇士を求めておられます。粉飾やごまかしなんて通用しないからする必要がないってことです。さあ、じゃあ3番目最後いきます。そうすればキリストがあなたを照らされるというので、そんな弱さを持ったままの私が神様にとってこう何になるんでしょうかね。ゲームやカードとかでも強いものを私たち集めたいですよね。神様は何を望んでおられるか、何をしたいんでしょうか。それはまあたった一つなんですけども、神の愛を私たち受け取ってほしいってことです、ね、神様の愛は全く自由な愛です。あなたが、あ、今日ギター上手でしたね、愛しますよっていう愛し方じゃないですね。神様は私たちが何かであるからっていうことで神様は愛しません。それは神の愛ではありません。私たち人間同士は、あ、かわいいね、あ、これ答えてくれたからええな、名前覚えとこうかなとかね、そんな風にしてこう関係作ってきます。でも神様は私たちの出来不出来にかかわらず、まず神があなたを愛しておられるっていうこと、その自由な愛、何の価値や条件に基づかない愛を与えてくださるお方なんだっていうのがスタートです。そしてその愛は私たちを大胆に自由にします、ね、私が何者であっても、ね、僕がブスになってもね、何かできなくても、あるいは罪を犯しても、僕の状態を条件に、お前はいいやつだから、謝ってきたから許してやろうっていうふうに神様は言われないですよね。僕が救われた時は、まあ、僕の歴史の中では、自分の歴史の中では最低のとこでした。何も別にいいやつだったわけじゃないんです、ね、神様に背を向けて歩んでいたのに、起きよ、私の愛は、あなたが最低の部分があったとしても、まず私が愛してるよ。その十字架の意味が僕初めてその時分かったんです。十字架は2000年前ですね、私たちから言えば。2000年前、私たちはまだ生まれてない、でも神の計画のうちにありました。私がいい時に神様、ああよくやったって言うんだったら、それは神様の愛ではありません。神様はあなたの罪も弱さも、あるいは最低の部分もご存知で、その私たちがね、悔い改める前に十字架にかかって、あなたのことがこれほど大切だ、命をかけるに値するんだ、私はあなたをこれほど愛してるんだっていうことを、私たちが改心する前に愛を示してくださってます。それは私がこれからどんなことをしようとも、この神の愛はなくならないっていう証拠です。もし僕がね、知らんよ、超能力者かね、本当に素晴らしい牧師で、皆さんの心の考えていることが分かったとします。今ね、そしたら僕どうなると思いますか。皆さんちょっとなんか今考えてください。何 なんか考えてる、心の中考えてるね。もし僕分かったら困ることもあるでしょ。ちょっと分かんないよ、分かんないけども、はい、終わらへんかなってもし考えてたら僕は嫌なわけですよ。そうすると一緒にいれないですよね、この空間に。はっ、あいつそんなこと考えてんだね、靴下毛玉ついてんなとかさ、そんなこと考えてたんですかとかって思うと私たちはいれないですよ。で、神様は全知全能の方ですよね。神様は私たちと共にいてくださるんです。私の嫌な部分、人には分からない悪い考え、だらしない姿、陰キャですね、闇の部分、それを知っても神様は共にいてくださるっていうのはね、あなたがどんなものであっても私の愛はなくならないってずっと神様は言っておられるんです。人間同士で分かっちゃったら、この人とは付き合う、この人とは無理だね、あるいは今はいいけどこれ後ほどどうなるか分かるから、あ、信頼して、しないでおこうっていうふうなのが人間の付き合い方でも、それが分からないから私たち何とか一緒にいることができます。神様はあなたのすべてを知って逃げないんです。私はここにいるってずっと書いてるでしょ、聖書に。私はあなたを永遠の愛で愛したって呼んでるでしょ。それはあなたがどうであろうと愛はなくならない、変わらないよ。その愛は人間界では、この世では絶対に得ることができない、誰も伝えることができないけども、私は本物だ、私の愛は本物だっておっしゃっています。さあ、この神様の愛にあなたはどう応答するでしょうか。聖書は究極のね、聖書の問いっていうのは、ヨハネの最後にあるとこですよね。イエス様が、私、あなたは私を愛しますかって神様は聞いてるんです。私は愛してるっていうだけじゃなくって、じゃあ神様はこれメッセージを送ったってことはレスポンス待ってるんですよね。で、神様はあなたが私を愛しますかって聞いてるんです。で、それに対して私たちは答えるんです。言葉でも生き方でも真実を持って真剣にね、私を愛しますかというメッセージにどう答えるでしょうか。で、その裏返し、最後これだけ考えて終わりますね。神様が、イエス様があなた私を愛しますかと聞いておられるってことは、イエス様は私のことを愛してるってことが前提なわけです。もし今日外に行ってね、帰り道、まあ、コンビニでもスーパーでもいいよ、僕がさ、レジの人にあなた私を愛しますかって言ったら、そのレジの人どんなふうに反応すると思いますか。はい、愛しますなんか絶対言わないですよね。気持ち悪この人、店長とかって言って、なんか知らんよ、なんかボタン押されたりね、カラーボール投げられたりして犯人扱いです私。なぜかというと、私がその人を愛してるってことが伝わってないからですよね。ただの変質者ですよ、ね、見知らぬ人から言われても、そんなにいりませんってなるんです。でも神様があなたは私を愛しますかっていうことは、ね、神様はまずあなたを愛してるから聞くんです。僕はスティーブンさんすごく仲良かったらね、俺のこと好きってたまに聞いてもいいですよね。今はまだちょっと微妙だね、フットサルちょっとやったぐらいだし、久しぶりに会ったから急に俺のこと好きって言っても、あ、気持ち悪いなって思われるだけね。ね、私を愛しますか、愛してますかって聞かれるってことは、めちゃくちゃ愛してるってことなんですから聞ける言葉なんです、ね、僕も家族以外にそんなの聞けないですよ、なかなかね。さあ、 イエス様が今日問われます。眠っている人よ、目を覚ませ、死者の中から起き上がれ。一つ、イエス様のいない人生がどれだけ虚しいか、そして今真剣に私たち本当に忙しくて心狭いです、後回しにします、今起き上がり立ち上がり目を覚ますんだ、真剣にイエス様に応答するということ、そしてそうすればキリストがあなたを照らされる、神様のキリストの愛を知らされて、どのように答えますか。はい、私もあなたの愛の中を歩んでいきたいです。あなたが私を愛してくださるなら、私もあなたにその愛を返したいです、答えたいですとレスポンスするでしょうか。ぜひこの聖書から神様が叫ぶようにして願っています。あなたの愛の応答を待っておられます。今日共にメッセージ、この聖書聞けたことを忘れず、この3行これから皆さんの人生の道のりの中でしっかりとした灯火にしてください。お祈りします。祈ります。神様、花巻恵みキリスト教会でこの日この朝ともに礼拝をしています。そして御言葉を聞きました。どうか神様がお一人お一人に近づいて、優しくまた力強く語ってください。そして何よりもこの聖書の声に私たちの心が奪われて、あなたが本当に愛しておられること、私たちがどのようなものであってもその愛はなくならないこと、そしてあなたご自身がその愛に応えるものを求めてくださっています。こんなものの愛でよければぜひ神様お受けください。そしてこの愛が本当に私たちを支え、そして隣人を同じようにキリストの愛で見ていく、この世では本当に珍しいけれども皆が求めているこの愛を移していくものとしてください。感謝です。イエス・キリストの素晴らしいお名前でお祈りします。アメン。